研究記事45。この記事は1月10日から16日の期間に研究します。互いに揺るぎない愛を示し続けましょう。主題の聖句。揺るぎない愛と憐れみを示し合いなさい。ゼカリヤ7章9節。107番の歌。神の愛の模範。何を学ぶか。エホバは、私たちが回収の兄弟姉妹に揺るぎない愛を示すことを望んでいます。神に仕えた昔の人たちがどのように揺るぎない愛を示したかを調べると、この愛に対する理解が深まります。この記事では、ルツ、ナオミ、ボアズの例から何を学べるかを考えます。1から2節の質問。揺るぎない愛を示し合うべき最もな理由とは何ですか？私たちには、揺るぎない愛を示し合うべき最もな理由があります。どんな理由でしょうか？聖書の次の格言に答えがあります。揺るぎない愛と忠実さを手放してはならない。そうすれば、神と人から好意を得、深い洞察力があると認められる。揺るぎない愛を示すことは自分のためになる。正しいことと揺るぎない愛を実践しようとする人は命を得る。格言3章3、4節、11章17節、脚注、21章21節。これらの言葉は、私たちが揺るぎない愛を示すべき3つの理由を述べています。第1に、揺るぎない愛を示すなら、神から好意を得られます。第2に、揺るぎない愛を示すことは自分のためになります。例えば、ずっと続く友情を築くことができます。第3に、揺るぎない愛を実践しようとするなら、将来、永遠の命といった祝福を得ることができます。ですから、エホバの次の言葉に従う十分な理由があるのです。揺るぎない愛と憐れみを示し合いなさい。ゼカリヤ7章9節。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？この記事では、次の4つの質問について考えます。私たちは誰に揺るぎない愛を示すべきですか？揺るぎない愛を示すことについて、ルツ記からどんなことを学べますか？私たちは揺るぎない愛をどのように示せますか？揺るぎない愛を示す人たちにはどんな祝福がありますか？誰に揺るぎない愛を示すべきか？4節の質問。揺るぎない愛を示す点で、どのようにエホバに習えますか？前の記事で学んだ通り、エホバはご自分を愛し、ご自分に仕える人たちだけに揺るぎない愛を示します。私たちは子供として神に愛されているのですから、神に習いたいと思っています。エフェソス5章1節。それで、回収の兄弟姉妹への揺るぎない愛を強めていきたいと思います。マルコ10章29、30節にはこう述べられています。イエスは言った。はっきり言いますが、私のため、また良い知らせのために、家、兄弟、姉妹、母親、父親、子供、あるいは畑に別れを告げた人は皆、今この時期に100倍を、家、兄弟、姉妹、母親、子供、畑を迫害と共に得て、新しい体制で永遠の命を得ます。5から6節の質問。忠誠心という言葉は、一般的にはどんな意味で使われていますか？揺るぎない愛がどういうものかが一層よくわかると、仲間の兄弟姉妹に揺るぎない愛を一層上手に示せるようになるでしょう。では、揺るぎない愛についての理解を深めるために、一般に言う忠誠心と比較して考えてみましょう。同じ会社に長年勤めている人のことを、忠誠心がある人と表現することがあります。しかし、その人は長年勤めていても、経営陣の誰かと直接会ったことはないかもしれません。会社の方針に納得できないこともあるでしょう。会社を愛しているわけではありませんが、この仕事で収入を得られることに感謝しています。そして、他に良い仕事が見つからない限り、定年までその会社で働き続けるでしょう。7から8節の質問。あ、揺るぎない愛を示す動機となるものは何ですか？質問い。ルツ記について考えると良いのはなぜですか？ 揺るぎない愛と6節で考えた忠誠心の違いは動機にあります。聖書に出てくる神に仕えた人たちはどんな動機で揺るぎない愛を示したでしょうか。義務感からではなく心からそうしたいと思ったのです。ダビデの例を考えてみましょう。ダビデはヨナタンの父親に殺されそうになりました。それでも心に動かされて親友のヨナタンに揺るぎない愛を示しました。そしてヨナタンが死んで数年後、ヨナタンの息子であるメピボセテにも引き続き揺るぎない愛を示しました。ルツ記からも揺るぎない愛について多くのことを学べます。そこに登場する人たちからどんなことを学べますか？学んだ点を回収でどのように実践できるでしょうか？脚注。この記事から十分に学ぶために、ルツ1章と2章を読むようお勧めします。脚注終わり。揺るぎない愛を示すことについて、ルツ記からどんなことを学べるか。9節の質問。ナオミがエホバから辛い目に遭わされていると考えたのはなぜですか？ルツ記には、ナオミとナオミの嫁のルツ、そして神を恐れる人ボアズが登場します。ボアズはナオミの夫の親族でした。イスラエルで飢饉が起きたため、ナオミは夫や二人の息子と共にモアブに移住しました。そこにいる間に、ナオミの夫は死にました。息子たちはそれぞれ結婚しましたが、悲しいことに、二人とも死んでしまいました。相次ぐ悲劇に見舞われたナオミは、失意の底に沈んでいきました。エホバから辛い目に遭わされていると考えて、ひどく打ちのめされました。自分の気持ちをこう述べています。エホバに突き放された。全能者は私にとても苦い経験をさせた。全能者エホバが私を辛い目に遭わせ不幸にされた。ルツ1章13、20、21節。実節の質問。エホバは、ナオミの激しい言葉にどう反応しましたか？エホバは、ナオミのこの激しい言葉にどう反応したでしょうか？打ちのめされたこの女性を見放したりはしませんでした。それどころか、深い思いやりを示しました。エホバは、圧迫が賢い人に狂気じみた行動を取らせることをよくご存知です。伝道の書7章7節。それでも、ナオミはエホバに見放されてはいないことを理解できるよう助けてもらう必要がありました。エホバはどのようにして助けたでしょうか。ナオミに揺るぎない愛を示すよう、ルツを動かしたのです。ルツは、姑のナオミが感情面や信仰面のバランスを取り戻せるよう進んで優しく助けました。ルツの手本からどんなことを学べますか？11節の質問。心優しい兄弟姉妹が気落ちしている仲間を助けようとするのはなぜですか？揺るぎない愛があれば気落ちしている人を助けようとする。ルツがナオミから離れようとしなかったのと同じように、心優しい兄弟姉妹も会衆内の気落ちしている仲間をいつも助けようとします。仲間を愛しているので、自分にできることは何でもしたいと思っています。使徒パウロの次の勧めの言葉を実践しているのです。気落ちしている人に慰めの言葉をかけ、弱い人を支え、誰に対しても辛抱強くあってください。テサロニケ第1、5章14節。12節の質問。気落ちしている兄弟姉妹を助けるとても良い方法の一つは何ですか？気落ちしている兄弟姉妹を助けるとても良い方法の一つは、話によく耳を傾け、私たちの愛が伝わるようにすることです。エホバが大切にしている羊に優しい気遣いを示すなら、エホバは必ず気づいてくださいます。格言19章17節にはこうあります。立場が低い人に親切にする人はエホバに貸しており、神はその行いに報いてくださる。12節に関する写真のキャプション。話に耳を傾けることによって、気落ちしている兄弟姉妹の助けになれる。13節の質問。ルツはオルパと違い、どうすることにしましたか？ルツの行動が揺るぎない愛の表れと言えるのはなぜですか？夫と二人の息子を亡くした後のナオミに起きたことを考えると、揺るぎない愛についての理解をさらに深めることができます。ナオミは、エホバがご自分のために注意を向けて食物を与えていることを知って、故郷に帰ることにしました。ルツ1章6節。最初、 嫁たちは二人ともナオミについて行きました。しかしその途中で、ナオミは嫁たちにモアブに帰るよう三回強く勧めました。どうなりましたか？オルパは姑の方に口づけして去っていった。しかし、ルツは離れようとしなかった、とあります。ルツ一章七から十四節。オルパはナオミの言う通りにし、モアブに帰っていきました。しかし、ルツはそうはしませんでした。帰ることもできましたが、揺るぎない愛に動かされて、助けが必要なナオミと一緒に行くことにしました。ルツがそうしたのは、義務感からではなく、ナオミを支えたいと思ったからです。ルツは、このようにして揺るぎない愛を示したのです。ここからどんなことを学べますか？13節に関する表紙の絵。オルパはモアブに帰ったが、ルツは姑のナオミから離れなかった。ルツはナオミに、お母さんと同じところに行きます、と言った。14節の質問、あ。現代の大勢の兄弟姉妹は、どのように揺るぎない愛を示していますか？質問、い。ヘブライ13章16節によると、エホバはどんな犠牲を喜んでくださいますか？揺るぎない愛があれば、仲間を助けるために余分の努力を払う。現代でも、大勢の兄弟姉妹が仲間に揺るぎない愛を示してきました。直接会ったことがないとしてもです。例えば自然災害が起きたと聞くと、どうしたら助けになれるだろうかとすぐに考えます。回収の誰かが辛い目に遭っている時には、進んで必要な助けの手を差し伸べます。一世紀のマケドニアのクリスチャンのように、余分の努力を払っています。犠牲を払い、恵まれない兄弟たちのために視力を超えて与えています。コリント第2、8章3節。エホバはこのような揺るぎない愛の行いを見て、喜んでいるに違いありません。ヘブライ13章16節にはこう述べられています。さらに、善を行うことや、持っているものを分け合うことを忘れてはなりません。神はそのような犠牲をとても喜んでくださいます。私たちは揺るぎない愛をどのように示せるか。15から16節の質問。ルツはどのように粘り強さを示しましたか？ルツがナオミを助けた記述から多くのことを学べます。いくつか考えてみましょう。粘り強くある。ルツがナオミと一緒にユダに行くと言ったとき、ナオミははじめ、帰りなさいと言いました。それでもルツの決意は変わりませんでした。どうなったでしょうか？ルツがどうしてもついてこようとするので、ナオミは説得するのをやめました。ルツ一章15から18節。17節の質問。何があれば諦めずに助け続けることができますか？適応。気落ちしている人たちを助けるには忍耐が必要です。諦めてはいけません。回収内のそうした姉妹を助けようとしても、はじめは断られるかもしれません。脚注。ここではナオミについて考えているので姉妹を例に挙げていますが、この記事で取り上げられている点は兄弟たちにも当てはまります。脚注終わり。それでも揺るぎない愛があれば、一生懸命助け続けることができます。そうすれば、やがて私たちの助けを受け入れてくれて、元気になるかもしれません。18節の質問。ルツはどんなことに傷ついたかもしれませんか？気にしすぎない。ナオミとルツがベツレヘムに帰ってきたとき、ナオミは近所の人たちにこう言いました。私は多くのものを持って出て行きましたが、エホバは私がすべてを失って帰るようにされました。ルツ一章21節。この言葉を聞いて、ルツはどう感じたでしょうか？ルツはこれまでナオミと一緒に涙を流し、ナオミを慰め、一緒に何日も旅をしてきました。それなのにナオミは、ルツがそばで助けてくれていることには一言も触れずに、エホバは私がすべてを失って帰るようにされました、と述べました。それを聞いていたルツは深く傷ついたことでしょう。それでも、ルツはナオミを助け続けました。19節の質問。気落ちしている人を助け続ける上で何が役立ちますか？適応。私たちが気落ちしている姉妹を助けようとして努力を払っても、その姉妹ははじめ、 私たちが傷つくようなことを言うかもしれません。そんな時は気にしすぎないようにしましょう。その姉妹を助け続けてください。どうすれば慰めることができるか教えてください。とエホバに祈ることができます。二十節の質問。ルツは頑張り続ける力をどこからもらいましたか？励ましが必要な時を見逃さない。ルツはナオミに揺るぎない愛を示しましたが、ルツも励ましを必要としていました。それで、エホバはボアズを用いてルツに励ましを与えました。ボアズはこう言いました。エホバがあなたの行いを祝福し、イスラエルの神エホバが十分に報いてくださいますように。あなたは神の翼の下に逃れてきたのです。ルツは、この温かい言葉を聞いてとても嬉しくなりました。そしてボアズにこう言いました。ご主人様は、私のようなものを慰め、励ましの言葉をかけてくださいました。ルツ2章12、13節。ルツは、ちょうど良い時にボアズから励ましの言葉をかけられて、頑張り続ける力をもらいました。21節の質問。イザヤ32章1、2節からすると、よく気がつく長老はどんなことをしますか？適用。仲間に揺るぎない愛を示している人も、励ましを必要とすることがあります。ボアズは、ルツの親切について知って、褒め言葉をかけました。同じように、よく気がつく長老は、仲間に親切にしている兄弟姉妹に褒め言葉をかけます。兄弟姉妹は、ちょうど良い時にそうした温かい言葉をかけられると、頑張り続ける力を得ることができます。イザヤ32章1、2節にはこう述べられています。一人の王が正義のために統治する。高官たちが公正のために治める。彼らはおのおの、風から逃れるための場所、暴風雨から避難するための場所、水のない土地に流れる水、乾ききった土地にある大岩の影のようになる。20から21節に関する写真や挿絵のキャプション。長老たちはどのようにボアズに習えるか。揺るぎない愛を示す人たちはどんな祝福を受けるか。22から23節の質問。ナオミの考え方はどのように変わりましたか？なぜですか？少ししてから、ボアズはルツとナオミがたくさんの食べ物を得られるようにしました。それに対して、ナオミはどう反応したでしょうか？こう言いました。その人にエホバの祝福がありますように。神は、生きている者にも死んだ者にも揺るぎない愛を示してくださったのだわ。ルツ2章20節前半。ナオミの考え方は大きく変わりました。はじめは、エホバは私を辛い目に遭わせたと言って泣いていました。しかし今では、エホバは揺るぎない愛を示してくださったと言って喜んでいます。ナオミの考え方がここまで変わったのはなぜでしょうか？ナオミはついに、エホバが助けてくれていたことに気づいたのです。ユダに帰るときには、ルツが一緒にいて支えるようにしてくれました。そして、買い戻す権利を持つ人の一人であるボアズを用いて、ナオミとルツがたくさんの食べ物を得られるようにしてくれました。ルツ2章20節、後半。それで、ナオミはこう思ったことでしょう。エホバは私を見捨てたりはしていなかった。ずっと一緒にいてくださったんだわ。詩編136編23節にはこう述べられています。恥ずかしめられていた私たちを思い出してくださった。神の揺るぎない愛は永遠に続く。26節にはこうあります。天の神に感謝せよ。神の揺るぎない愛は永遠に続く。ナオミは、ルツとボアズが自分を見捨てずにいてくれたことをありがたく思ったでしょう。三人は、素晴らしい結果になったことを心から喜んだに違いありません。24節の質問。仲間に揺るぎない愛を示していきたいと思うのはなぜですか？ルツ記から揺るぎない愛についてどんなことを学びましたか？気落ちしている人を助けるときには諦めないようにします。余分の努力を払うことも大切です。長老たちはそのように仲間を助けている兄弟姉妹に温かい褒め言葉をちょうど良い時にかけるようにします。気落ちしている人が喜びを取り戻すなら、皆で喜ぶことができます。とはいえ、私たちが揺るぎない愛を示す一番の理由は何でしょうか？ それは、揺るぎない愛に満ちているエホバに習い、喜んでいただくことです。出エジプト記34章6節。覚えていますか？揺るぎない愛は、忠誠心とどのように違いますか？揺るぎない愛を示す点で、ボアズとルツにどのように習えますか？揺るぎない愛を示すなら、どんな祝福を受けられますか？130番の歌、進んで許す。記事の終わり。